ただいまは新約聖書の使徒言行録7章の17節以下に記されている御言葉をご一緒に聞きました。この使徒言行録の7章というところには、生まれたばかりのキリスト教会の中で重要な役割を担っていました、ステファノという人が語った長い説教が記されております。このステファノという人については、この使徒言行録の中でも、信仰と聖霊に満ちている人、恵みと力に満ちている人と呼ばれておりまして、人々の間で力強い不思議な御業を行っておりました。また、キリストの福音を語る賜物も豊かに与えられておりまして、彼に反対するユダヤ人たちが、議論を仕掛けてきたわけですが、ステファノは知恵と霊によって語ると言われておりまして、ユダヤ人たちも歯が立たなかったと、そのようにこう言われております。そのステファノがユダヤ人たちに訴えられたその裁判の席で自らの信仰を証しするために語ったのがこの使徒言行録の7章にある説教です。で、お読みになってお分かりかと思いますが、その際彼は別に自分の話をしたわけではないんですね。むしろ旧約聖書の物語を一つ一つ語りながら、それを通して神の御業を語り、またその神を信ずるに至った自分の信仰を明らかにしていきました。そして今日の17節以下のところでは、彼はモーセの、その旧約聖書の中のモーセの物語を語っております。モーセといえば何よりもユダヤ人たちが重んじている律法を神から授かって人々に伝えた、そういう人物、その意味で旧約聖書の中でも最も重要な人物の一人であります。そのモーセについてステファノがどういうメッセージを語っているのか、そのステファノの口を通して聖書がどういうメッセージを私たちに語っているのかということに今日は耳を傾けてまいりたいと思っております。で、早速この使徒言行録7章の17節から19節まで見てみたいと思いますが、こう書いてあります。神がアブラハムになさった約束の実現する時が近づくにつれ、民は増え、エジプト中に広がりました。それはヨセフのことを知らない別の王がエジプトの支配者となるまでのことでした。この王は私たちの同胞を欺き、先祖を虐待して忍び子を捨てさせ、生かしておかないようにしました。ここにヨセフという名前もこう出てまいりますが、これは実は先週の礼拝において学んだ人物です。今ごく簡単にそのヨセフのことを振り返ってみますと、もともと彼は父親から溺愛された人でありまして、自分の兄弟からも妬まれて、憎しみを買い、ついには奴隷としてエジプトへ、振り飛ばされてしまった、そういう人です。ところが、聖書の語る神というのは、いつもそういうどん底と言えるようなところから、こう新しい命をこう生み出していく、そういう方なんですね。で、そのようにまさに奴隷とされたヨセフを神様は帰り道、その不思議な御手を持って、不思議な導きを持って、エジプトの大臣にまで、大臣の地位にまで引き上げまして、で、しかもそのエジプトを大変な飢饉から救うという大きな役割をこう担わせました。で、さらにエジプトを救うだけではなくて、カナンの地に住んでおりました自分の父親のヤコブをはじめ、一族全体を、全体もまたこのヨセフによって飢饉から救われまして、揃ってこうエジプトに移住することができるようになった。 で、その際には、まあ、かつてそのヨセフを憎んで振り飛ばしてしまったその兄弟たちとヨセフとの和解ももたらされまして、まあ、まさにこのヨセフ物語の、まあ、一つのこう、まあ、結論というか、まとめとして、神様は人間の企む悪をも善に変えてくださる方だ。どんな災いをも祝福に変えてくださる方であると。まあそういう神様への賛美がそこで語られておりました。でそのようなこうヨセフの物語に続いて、まあこの使徒言行録の7章の17節。において、が、こう、続いていくわけですが、まあ、状況はそこで大きく、こう、展開してまいりますね。まあ、そのように、ヨセフが大臣を務めた時代、エジプトに、まあ、移り住んだ、ヤコブの一族が、こう、エジプトに移り住んだわけですが、まあ、その、イスラエルの民族が、その、エジプトの地において、こう、どんどん増えて、エジプト中に広がっていきます。で一方、エジプトでは、まあ、ヨセフのことを全く知らない、こう別の王朝に属する王が、エジプトの支配権を握りまして、まあ、かつてヨセフに救ってもらった、まあ、そういう恩義を一切知らないものですから、ただ勢力を増やしていくイスラエル人に、まあ、脅威を感じるようになります。ね、このままイスラエル人を放っておけば、まあ、戦争が起こった場合にイスラエル人が 敵側について自分たちを滅ぼしてしまうのではないか、まあ、そういう危惧を抱き始めたんですね。で、なんとかイスラエル人をこう弱体化させなければならない、そう思って彼らを奴隷にして虐待し始める。で、それでも、まあ、イスラエル人は増え続けましたから、もうついにはイスラエルに生まれた男の子はもう全員すぐにナイル川に放り込んで殺してしまうように、まあ、そういう命令を出したんです。で、そういうイスラエル人にとっては、まあ、大変な時代、過酷な運命のもとに置かれた時代にモーセが生まれた。で、このモーセの、まあ、生い立ちについて詳しいことはご一緒に読みました、まあ、出エジプト記の初めの方を、まあ、ご自分でお読みになられたらいいと思うんですが、まあ、モーセも男の子ですね。ですから当然黙っていればすぐにエジプト人に見つかって殺されてしまう、まあ、そこでモーセの両親は、まあ、3ヶ月の間はなんとか家の中に隠して育てましたけれども、まあ、やはり大きくなってくれば隠しきれなくなります。まあ、そこで、まあ、パピルスで編んだカゴにこの赤ちゃんのモーセを入れて、まあ、ナイル川に流す。で、そうしますと、まあ、誰かが拾ってくれることを期待したんでしょうけれども、まあ、そうしますとなんとエジプトのファラオの王女がそのところにこう水浴びに参りまして、カゴの中のモーセを見つけて自分の子供とすることを決意するのです。で、しかも出エジプト記にありましたように、その赤ちゃんのモーセがどうなるか様子を見ていた、その彼の姉の計らいによって、その実の母親が乳母として彼を育てることに、まあ、なっていくわけですね。まあ、本来、生まれてすぐ殺されてしまう運命にあったはずのモーセが、生き延びることができたというだけではなくて、結果的に実の母親の手で、イスラエルの神に対する信仰を持って育てられることになった。で、しかも、大きくなってからは、エジプトの王女の子として、エジプトの最高の教育を受ける、そして最高の権力が約束された、そういう地位につくことができたわけです。まあ、まずここに先ほどのヨセフの物語においてお話ししましたような聖書の神の不思議な導き、不思議な力を 私たちは見ることができます。すべてを失ったはずのモーセを通して、また新しい命を神様はイスラエルに約束してくださっている。私たちもこの地上の生涯にあって本当にさまざまな苦しみを経験させられることがあります。すべてを失ったかのように思われる、もうおしまいであると思われる、そういう時もあるでしょう。しかもそれは神様を信じなかった結果罰として起こることではなくて、神様を信じるがゆえに、神様に仕えるがゆえに、そういうところを通過しなければならない時がある。で、聖書を読んでいけば、いや、そのような苦難はむしろ私たちの救い主として来られたイエス様ご自身の上にもあったんだということを私たちは聞いています。しかし、そうした中にあって、神様ご自身が、どのようにして私たちと共にあり、私たちと共に働いていてくださるかを、その神の御業を私たちは見ることができる。また見るように、その神の御業を見るように、私たちは促されております。涙の谷を行くような、死の影の谷を行くような、悲しみの道、苦しみの道というのは、神様がいないことの印ではないのです。また私たちが神様から見捨てられて、裁かれていることの印でもないのです。むしろそこにこそ、私たちを愛していてくださる、まあ、すぐにはわからないでしょうけれども、私たちと共に生きて、働いていてくださる神がおられることの印がそこにある。まあ、ちなみに、まあ、モーセがどうしてモーセという名前を付けられたかということに関して、出エジプト記においてはその水の中から引き上げたからだと。で、マーシャーという、これは、まあ、いわゆる語呂合わせです。モーセというのは、もともとモーシェというんですね。で、マーシャーとモーシェを引っ掛けまして、まあ、水の中から、こう、救い出したから、まあ、この子をモーセとして名付けようと、まあ、いうことになるんですが、まあ、その水の中から引き上げるというのは、まあ、ある意味では、洗礼を表していると。言われています。私たちはそこで一度水の中で古い自分が、まあ、殺されるというか古い自分に死ぬのです。そのことは痛みを伴う。なんでこんな、まあ、そのような痛みを伴うわけですが、しかしそこを通して私たちに新しい誕生が、新しい命の始まりが与えられていく。モーセもそのような神様の新しい命の印としてこの暗い時代ではありますがイスラエルの中に与えられた。そして、まあ、エジプトの王子というある意味でイスラエルを救う上で最も有利な位置に引き上げられていったということができます。人間の企む悪さえも善に変えることができる神の御業。どんな災いをも尽きることのない祝福の泉へと変えてくださる。その神の御業を私たちもまた今日、信仰の目を開かれて仰ぎ見たい。またそのように招かれていることを覚えておきたいのです。ただ今日は、それだけでは実は話が終わっておりません。まあ、その意味、ある意味こう、痛ましい話でもって、さあ皆さんじゃあ頑張りましょうと、いう話で、 終わらないのです。さらに、使徒言行録の7章を読み進んでまいりますと、23節以下ですね、40歳になったとき、モーセは兄弟であるイスラエルの子らを助けようと思い始めました。聖書においては40年というのは一つの大きな区切りを表しております。その大きな節目を迎えたときに、実の母親からイスラエルの信仰を教えられた、そのモーセが兄弟であるイスラエルの子らを助けようと思い立つ。エジプトの、繰り返しますけれども、しかもエジプトの王子としての地位が自分は約束されているわけですね。最も盛んな少年の時、望むことは、何でもできると言ってもいいほどの地位にあって、今こそ自分は立ち上がるべき時ではないかと。エジプトの人々に虐待され苦しめられている自分の兄弟たちを、同胞たちを救うべく立ち上がるべき時だと、そのように思い立っていたに違いありません。で、どうでしょうか。私たちもこの話はそのように展開していくだろうと期待する場面ですよね。期待する場面ではないかと思うんですね。いよいよ、イスラエルの逆襲が始まるんだと。で、しかも、モーセがその先頭に立って、エジプトの王子として、エジプトの内側から、エジプトの支配をひっくり返していく。そして、イスラエルの民を救い出していくんだと。そのように話が進んでいくように、多くの方は期待するのではないかと思います。しかし話は思わぬ方向へ展開していきます。モーセは一つの事件を起こします。ある日モーセは、同胞たちへの思いを熱くしながら、彼らの様子を見に行ったんでしょう。で、その時、一人のイスラエル人がエジプト人に虐殺されている場面に遭遇します。で、モーセは、カッとしたのか、すぐさまそこで、そのエジプト人を撃ち殺した。おそらく計画的な行動ではなくて、正義感に燃えていたモーセが、そして、いよいよ、その時を待っていたモーセが、思わず取った、行動と、理解することが、理解すべきところだろうと思います。で、もちろんそれは、単なる気まぐれな、カッとした行為では、ないでしょう。本当に自分、痛めつけられている自分の同胞を救う時として、この時を見たに違いない。で、彼の思いは、7章の25節に、簡潔ながら記されています。25節ですね。モーセは自分の手を通して神が兄弟たちを救おうとしておられることを、彼らが理解してくれると思いました。なかなか興味深い表現だと思います。何も自分勝手に、自分中心に、自分のために勝手なことをしたわけではないのだと。まさに今自分を通して神様が兄弟たちを救おうとしておられる。そのことは、その苦しみの中にある自分たちの兄弟こそが本当に待ち望んでいたことであろうし、今、モーセが、そのことを始めてくれた。そのことをきっと分かってくれるに違いない。モーセは、思ったはずです。ところが、それに対する答えは、事前にそっけなく、記されています。しかし、理解してくれませんでした。一言だけです。 しかし理解してくれませんでした。イスラエルの人々にはモーセの思いは全くこう通じていなかった。いや、それだけではなくて、彼らの態度の中に、すべてはモーセの一人よがりに過ぎない。まあ、指導者気取りだ。救い主気取りだ。まあ、そのように言ってもいいかもしれない。まあ、どんな言葉で言ってもいいんですけれども、全く彼の思いは兄弟たちには通じていない。そして、まあ、結末は惨憺たるものでありました。人々を救うどころか、モーセ自身がエジプトに留まることもできなくなって、はるか遠くの、まあ、ミディアンの地へと逃れていく以外になかったんです。で、一体これはどういうことなのか、私たちも思うかもしれませんが、しかしここに神様の御業の持つもう一つの大切な面が示されています。神様は時には恵みを与えてくださるけれども、そうでない時もあるんですよと、そういういい加減なことを聖書は語っているわけではないんですね。神が、神ご自身の恵みを与えようと私たちに、目を見張るようにして、帰り見ていてくださるときに、私たちはどのようにその神の御業を受け止めていくのか、どのように神の御業に自分を委ねていくのか、そのことを私たちはここで、どのように私たちが神様の恵みを、私たちの生涯の中に、与えられている神様の恵みを見出していくことができるのか、そこに私たちは思いを向けなければいけない。何よりもこのモーセの、まあ、一つの出来事を通して示されているのは、神の御業というのは人間が小さくなるような仕方で、ただ神の御力が明らかになるような仕方でなされていくということです。私たちはやはり、まあ、どんな場面でも、どんな次元でもそうですが、自分が、まあ、飛んでくる、力が与えられてくる、そうなるとやはり、自分が大きくなったかのように思う、自分の力で何事も成すことができると思うようになる。そしてそのことを通して、この自分が大きくなること、自分が人々から称賛されることをどこかで求めるようになる。そういうところがあるのではないでしょうか。しかしその、罠に陥ってしまうときに、私たちは神の恵みを、人間の悪を善に変え、私たちの災いを祝福に変えてくださる神の恵みを、私たちは見失ってしまうんです。神の前では、どんなに有能なものであっても、本当に貧しく、弱いものに過ぎないことを私たちは知らなければならない。どれほど人のため、人を救うためだという善意に満ちている人であっても、神の前では、自分が大きくなりたい。自分が自分がという、独り弱いな思いと、利己的な思いに私たちは、染まっている そういう醜いものであるということを私たちはまず気づかなければならない。そういう自分をその時にこそ神の前で改めて見据えながら、神ご自身の御業をなさるのを忍耐強く待つことを私たちは学ばなければならない。兄弟たちを救うということがあるならば、人を愛することとは、人を救うということは、人に仕えるということは一体どういうことなのか、そのことを本当に謙遜に学び直さなければならない。でそのために私たちは多くの場合大変な痛みをやはり負わなければならないのでしょう。しかし彼らは理解してくれませんでした。そんなふうに自分のすべてがあっさりと切り捨てられてしまうような痛みを私たちは通過しなければならない。しかしその時に初めて私たちは神と共にあること、神様が私たちに仕えてくださり、神様が私たちを救ってくださり、神様が私たちを愛してくださる、その道を知ることができる。神様が私たちのために備えてくださっている、その祝福の道を学ぶことができる。モーセも、彼の今までの歩みが全て間違っていたわけではないでしょう。しかし、このような経験を通して、まして、イスラエルの人々を救う、その大切な役割を担うものであるがゆえに、彼は一度決定的に打ち砕かれなければならなかった。もう終わりだと、彼は思ったに違いないのです。あとは引っ込んで、田舎に引っ込んで、そこそこ二人の男の子を設けましたとありますけれども、そこそこ平凡な人生を生きるしかないだろうと、彼は思ったに違いない。しかし、それもまた、神様の悪を善に変える神様の、その導きの一部に他なりませんでした。そのことを通して、突っ込んでしまうことではなくて、また自分の力で盛り気に前進することでもなくて、本当に神様の恵みの中を生きるものとして、神様の託されたその務めを生きるものとして、そして本当に人々を神の命に導く務めを与えられたものとしての自分の道を、闇の中で彼はもう一度求め始めていくのです。私たちも今日、神がこのようにして私たちと出会ってくださって、私たちをまた新しい道へと導いて、新しい生活へと導き、また派遣してくださる、その時に、その神は何と言っても悪を善に変え、災いを祝福に変えてくださる神ご自身です。しかし、それがどのような道を通して私たちに示されていくのか、どのような技を通して私たちに与えられていくのか、それは一人一人違うでありましょう。思いもしない自分の期待に反する道を持ってそのことが示される方もいらっしゃるかもしれない。しかし、その一つ一つのところで、むしろ一つ一つの闇の中で、私たちは神様の御業を改めて 見出すことができます。その神様が私たちに与えてくださる道を、この週もまた新たな信仰の目を開かれて歩んでまいりたいと思います。そのことをもって初めて本当に隣人に、愛する人に仕えていく道をまた示されてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、モーセを通してあなたご自身の恵みの大きさと、またその恵みを生けるべく私たちに示されるその道の不思議さとを改めて示されたことを感謝いたします。この地上の生涯の中にあって人々とあなたと共に生きる毎日の生活の中にあって、どうぞ私たちが打ち砕かれて本当にふさわしくあなたの恵みの道を見出していくことができるように導いてください。あなたから与えられます大切な宝をあなたと共に、また人々と共に本当に分かち合っていく道を出しています。それぞれの道を通して見出していくことができますように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって今に捧げします。